はい、皆さんこんにちは。私、マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております新村と申します。本日は、こちらですね。こちらのセッションでは、ドットネット開発者が知っておくべきメトロスタイルアプリ概要ということで、ドットネットの開発者の皆さん向けに、この Windows メトロスタイルアプリ、どう開発していくかといったところ、ご紹介したいと思います。このセッションでは、非常にドットネットアプリの開発者の皆様にとって、この Windows のメトロスタイルアプリ開発するにあたっては、実は本当に非常に簡単に開発することができるんですね。ですから、実はそんなに多くお伝えすることはございません。ただ、じゃあドットネット開発者の観点から、このメトロスタイルアプリどう見ていけばいいかというところも含めて、今日ご紹介させていただければと思います。本日のアジェンダですね。まず、ドットネット開発者の観点から WinRT、ご説明させていただきたいと思います。そして非同期ですね。これは、WinRT の開発において非常に、大きな、大きな割合を占めているような部分でございますので、ここも、ドットネットの観点から、お伝えしたいと思います。そして Visual Studio ですね。こちらの XAML 開発のところに関してご紹介したいと思います。それではまず、ドットネット開発者のための、WinRT 概要というところでお話したいと思うんですけれども、ここのパートですね。ここのパート、主に3点、大きく分けると2点ですね、お話していきたいと思います。まず1点目が言語プロジェクション。これ、先ほど私の WinRT 概要のセッションに出ていた方は、お分かりかもしれませんけども、WinRT の中の一部の機能として言語プロジェクションという機能があります。そちらに関してお話したいと思います。その中で、マネージとネイティブの、インターロップの部分ですね。そして、それに伴う型の部分、型の変換の部分が2点目になります。そして3点目としては、今度は WinRT の API を使うのではなくて、他の言語からも使える WinRT 用のコンポーネントを作るというお話、ここをさせていただきたいと思います。まず、これ本社から出しているメッセージなんですけども、 C シャープや VB の開発者の方、これはすでにメトロスタイルアプリを開発するスキルを持っていると。先ほどのセッション、ご覧いただいた方は分かるかと思うんですけども、 WinRT の API を叩くのに C シャープのコード、または VB のコード書いている感覚全く変わらないんですね。今までの .NET アプリを書いていくような感覚でアプリケーションを作っていくことができる。そういった意味では、もうすでに皆さん作るスキルというのは持っているんですね。そこに加えて、新しい WinRT の API だったりとか、あとはメトロスタイルアプリ独特の動き、動作環境、またはメトロスタイルという UI、ここの知識を加えていただければ、もうすぐ皆さんはメトロスタイルアプリというものを開発していただくことができるという状態にあります。ですから、使い慣れた C シャープ VB のスキルを使ってそのまま開発いただけますよというのがメッセージになります。ただですね、すいません。Windows の開発者、Windows 自体ですね、これは開発者にとっていろんな機能を提供してきました。ウェブカムですとか、そういった機能ですね。特にデバイス周り、いろんな機能を Windows として開発者の皆さんが使えるように API を公開してきました。しかしですね、実際 C シャープや VB から使うとき、そんな簡単ではなかったというのが皆様の実感であると思います。実際、なかなかドットネットのそもそものコンセプトっていうのが、アプリケーションのブロックにして使いやすいようにとか、業務アプリで例えばウェブサービスと連携したりといったところ、そういったところにフォーカスを置いてドットネットというものが登場してきたわけなんですけれども、その観点からいくとウェブカムですとか、そういったところがちょっと、置いてかれたという状態にありました。今回の Windows 8のメトロスタイルアプリでは、そこを取り込んでWindows の機能をどんどん使っていきやすいような形でアプリケーションを記述することができる。これがメトロスタイルアプリの形になります。じゃあちょっと実際のところを見てみたいと思います。こちらですね。今まで C シャープのコードから ウェブカムを使おうとしたとき、こういうコードを書かなければいけない。インターロップのコードですね。Win32 API の、ウェブカムの API、これを DLL インポートで呼び出して、マーシャリングしてみたいなことを書かなければいけなかった。非常にローレベルな記述が必要になった。それをもって、やっとマネージのコードから、こういった API を使うことができるようになった。これが今までの現時点の C シャープコードですね。つまりですね、従来の Windows API に対してマネージコードを呼ぶとき、開発者の皆さんが手動でそのインターロップのコードを書いて橋渡しをしてあげなければいけなかったんですね。わざわざ作らないとこういう Win32 API のコードを叩くことができなかった、またはデバイスのコードを使うことができなかったというのが今までの現状になります。じゃあこれが8になったらどうなるか、メトロスタイルアプリになったらどうなるかといったところです。基本的にインターロップという意味では、これ using.media.capture、 これをインポートして、すいません、 using ですね、 C シャープの VB ならインポートして使うと。でそのオブジェクトを C シャープの記述方法そのままで使っていくことができるという形になります。で先ほどの私のセッション出てらっしゃった方には何度もお話したんですけども、実は WinRT の API っていうのはネイティブで記述されています。だけど C シャープや VB のコードから別にネイティブを意識することなくこのように記述できるという形になっているのが新しい仕組みですね。つまり Windows の API に対してマネージドコードから呼び出すときに Windows ランタイム WinRT がここを仲介してくれて、あたかもマネージドのコードのライブラリを呼び出すような形で API を叩いていくことができると。これが Windows ランタイムの仕組みになります。でこの中で特にですね、このマネージドコードから呼べるようになっているところの仕組みが言語プロジェクションという仕組みになります。ちょっとここご紹介したいと思います。でこちらですね、先ほどから何度もご紹介している WinRT の API と呼ばれる部分、これ下の部分、緑の部分ですね。このようにさまざまなデバイスとかサービスですね、これを API として提供しています。一方この青い部分ですね、これは皆さんが書くアプリケーションのコードです。でこの話のコンテキストではここはマネージドコードで書いている部分ですね。下のネイティブの API とマネージドのコードで書かれたアプリケーション、そこの間を取り持っているのが言語プロジェクションという機能になります。ちょっとここの図だけでは分かりづらいので、もう一つ別の図をご紹介します。こちらが言語プロジェクション、もうちょっと言語プロジェクションのところにフォーカスして記述した図になります。でこの Windows ランタイム API、 先ほどから何度も申し上げておりましたがネイティブです。でそして C シャープや VB で書かれたアプリ、これは WinRT 上でホストされている CLR 上で動いています。もちろんVisual Studio で書いた C シャープや VB のコードはコンパイルさせて中間言語 IL ですね、 IL になります。それを解釈して動くのは CLR です。じゃあ CLR を介して今度は WinRT の API を呼ぼうとしたとき何が発生するかというと、ネイティブのコードを呼ぶための変換が必要になります。でこちらですね、じゃあどういうふうなことが起こっているかというと、まずご覧いただきたいのが緑の部分、これが Windows メタデータ、通称 WinMD と呼んでいる部分ですね。ここにはネイティブの呼び出しと IL、CLR 上の中間言語ですね、この呼び出しのマッピングを持っています。このマッピングがあることによってCLR 上はあたかも IL のライブラリの API を叩いているような感覚で呼び出すことができる。でそれを言語プロジェクションが判断してネイティブの呼び出しに変えてこの WinRT の API に送り出すという形になっています。 で、ここの Windows メタデータの部分ですね、 IL としてそのインターフェースの情報は持ってるんですけれども、実装自体は持ってないんですね。実装自体はこの Windows ランタイムの API になります。そこへのマッピングするための情報だけがこの Windows メタデータというところに格納されているという形になります。こういった形で言語プロジェクションを通して実際 CLR 上で動いているものがネイティブの API を簡単に呼び出すことができる。これが言語プロジェクションというところの基本的な動作の仕組みです。ということで Windows ランタイム、これを使うことによって C シャープおよび VB から違和感なく Windows ランタイムの API を呼ぶことができるようになっているという形になります。ちょっとここで簡単なデモをお見せしたいと思います。こちらですね、Windows Media Capture という名前空間をユージングで呼び出しています。こちら先ほどご紹介した Webcam の機能を使うための名前空間ですね。で、ここの Windows で始まる名前空間が基本的に WinRT の API という形になります。でこれを使ってもう本当にこれネイティブのコードを呼び出しているような感覚一切なくこういったコードを書くことができるという形になります。まあ、ちょっとこれ簡単に実行してみましょうか。まあ、これ先ほどのデモをご覧になった方にはお分かりかと思うんですけど、ごめんなさい、これ今すいません、ちょっと、設定を変えていました。前のデモで使ったものをそのまま使ってるんで失礼しました。はい。といった形で、まあ、あれだけのコードで、まあ、ちょっとお見苦しい写真なんですけども、はい、こんな感じで簡単にウェブカメラを使って写真を撮ることができる。ちょっとお見苦しいので消しちゃいましょう。先ほどのコードを見ていただいたとおり本当に C シャープで簡単に何かのオブジェクトクラスを使うような感覚で実際にはネイティブのオブジェクト、そして Windows で提供するようなサービスを簡単に使っていくことができるという形になります。これが言語プロジェクションの機能です。じゃあここまで来たときメソッド呼び出しとかそういうオブジェクトの呼び出しはいいですね。ただじゃあ例えばメソッドに引数を渡したりとかメソッドから戻り値が返ってきた場合ですね、マネージとのコード上例えばリスト iList というインターフェースを使ったようなオブジェクトを扱う場合マネージとのコードから iList として渡しますよね。これはシステムドットで始まるマネージドットネット側の名前空間クラスライブラリの型になりますね。ただ一方これが WinRT になった場合これは実は iList で始まるものは持ってないんですね。じゃあそういった場合どうするかというのをそれはこれも言語プロジェクションがその型の間のマッピングを提供してくれます。でこの型のマッピングに関しては3種類あります。まず1つ目、これはこの表の一番左上ですね、プリミティブな型。これはまあマッピングっていうよりもほぼエンコーディングというか、データ形式ですねを変えるだけのもの、まあ、プリミティブなんで簡単に変換できます。それ以外のところですね、これに関しては言語プロジェクションの方でちゃんと型の、変換のルールをちゃんと確認して変えていく必要があります。これが2個目です。自動的に .NET の型と WinRT の型を変換してくれるところ、これが2つ目になります。そして3つ目、これはどうしても WinRT の型を意識してマネージとコード側で書かなければいけない。先ほどのキャプチャーなんかもそうですね、 Windows で始まる名前空間を読み込んでマネージと側で扱わなければいけない、そういう場合の対処と この3つあります。プリミティブな型と自動マッピングできるタイプと、どうしても WinRT の型を持ち込まなければいけない、その3つのパターンがあります。ただ、まあ、先ほど申し上げた通り Windows ランタイムと .NET の間の相違点、これは言語プロジェクションが大幅に吸収してくれます。先ほど申し上げた通りプリミティブな型は言語プロジェクションが自動的に変えてくれますし、ほとんどの .NET の型は自動的に WinRT 側に変えてくれると。ここでちょっと例を出したいと思うんですけれども、こちらですね、コレクションインターフェースの例です。先ほど iList の話をしましたけれども、こういった形です。皆様から向かって左側ですね、左側が WinRT の型になります。で、右側が .NET の型になります。 .NET から渡すとき、 iList を渡したとき、これは言語プロジェクションが自動的に判別して iVector という型に変換します。このようにドットネット側でマネージコードを書いている場合、この WinRT 側の型というものを意識することなく記述していくことができる、これが型のマッピング、自動マッピングのメリットです。逆に言えば WinRT 側ではシステムドットのドットネットの型というものを意識することができない、その辺の相互の助け合いっていうんですかね、そこを間を取り持っているのが言語プロジェクションの型マッピングの仕組みになります。で、先ほど申し上げた3つ目のパターンですね、どうしても WinRT の型をマネージコードで対処しなければいけないという場合は、基本的には拡張メソッドを用意しています。拡張メソッドを使ってマネージコード上で WinRT の型から .NET の型に変換する、マップするという作業を行います。こちらが例ですね、ストリームを使ったコードのサンプルになります。この場合ですね、 windows.storage.stream.iinputstream というストリームの型を扱う場合、これはいきなり .NET の型に持ってこれないんですね。まあ、これ .NET の型に持ってこれない理由はいろいろあるんですけども、こういう場合どうするかというと、ここですね、AsStream という拡張メソッドを使います。これによってシステム IO ストリームに変換して .NET 側の API で処理をしていくという形になります。このように基本的には3パターンですね。プリミティブな型、自動変換できる方、意識しなくていいパターンで、どうしても意識しなくてはいけなくて拡張メソッドを使ってマッピングするパターンという形になります。で、ここまでが言語プロジェクションの話です。インターフェースの、橋渡しと型のマッピングといったところ、そして3番目の話ですね、先ほど申し上げたところですね。じゃあ今度は自分で WinRT 用のコンポーネントを作るということができます。これは C#、VB もしくは C++ で作ることができます。これを作ることによって共通コンポーネントとして、例えば C# や VB はもちろんのこと、 JavaScript や C++ からもこのコンポーネントを呼び出すことができるようになっています。で、いくつかルールに従わなければいけないんですけども、そこで従うべき、ルールに従うべき箇所としては、パブリックな型だったり、パブリックなメンバー、ここだけがルールに従う対象になります。ですから、内部的なロジックに関しては、ここでは基本的にこのルールの適用外となります。インターフェースとして何を出すかが非常に重要になってきます。まずじゃあそのルールなんですけれども、1つ目、 API は Windows ランタイムの型のみを使用する。2つ目、構造体はパブリックなデータフィールドのみで構成する。3つ目、 すべての方はシールドでなければならない。4つ目、システム提供のジェネリック型のみサポートしています。こういった形の4つのルールですね。このルールを守ることによって各言語から共通に呼び出すことのできる WinRTO のコンポーネントというものを作ることができます。でもちろんこちらのコンポーネントを作るときのテンプレートというものはビジュアルスタジオで用意してますので、それを使っていただければと思います。ということで簡単にちょっとここデモしてみたいと思います。こちらですね。こちらの、何の変哲もないクラス1というクラスですね。これを共通コンポーネントとして作っています。でまず、1点目ですね。ルール、ちょっと順番はバラバラなんですけども、構造体に関してはパブリックなデータフィールドのみで構成しています。そして型はシールドですよと。でシステム提供のジェネリック型ということで iList を使ってますよと。これだけですよと。であとは WinRT の型のみが使えます、シグネチャーとして使えますよという形になるんですけども、 WinRT の型じゃないですよね、 iList。なんででしょうという話なんですけども、これ先ほどの言語プロジェクションのとこと関係あります。これは型の変換が自動的に行われているんですね。ここでは記述上 iList という .NET のコレクションを使ってますけれども、これが実際に実行されるときは先ほどの iVector に変換されると、自動的にマッピングされるという形になります。ですのでコード、 C シャープのコード、マネージコードからは実際にはここでは見える範囲では .NET の記述方法しか使ってないという形になります。であとこれですね、呼び出す側 JavaScript で呼び出すときですね、こちらですね。このように、何ら変哲もないというか、特に何か DLL を指定するとか何か特別な読み込みをするというわけではなく、このコンポーネントクラスライブラリを指定して読み出すことができるという形になります。ただちょっとこれ一箇所だけちょっと横道にそれます。ここではこのコンポーネントを作るという観点でちょっと JavaScript の言語プロジェクションの話もさせてください。この JavaScript、 これ JavaScript から呼び出しているので、JavaScript の言語プロジェクションを介してこのコンポーネントを読んでいます。 JavaScript の言語仕様としてはケースセンシティブじゃないですよね。大文字小文字意識しません。ただしこのコンポーネントを呼び出すときは前提として、このコンポーネントを作る側の人はケースセンシティブを前提に作りますよね。じゃあどういうことが起きるかと、これどっか一箇所小文字にして実行するとエラーになります。それは言語プロジェクションがこのコンポーネントを呼び出すにあたって大文字小文字のケースセンシティブを適用しているという形になります。それは他の言語、特にネイティブなんか呼び出すときもそうなんですけれども、JavaScript の足りない部分を補って呼び出すという形で言語プロジェクションが動作していると。それが JavaScript の言語プロジェクションになります。でちなみにですね、このもう一回戻って、このプロジェクトですね、CSWinRTLib というプロジェクトのプロパティですね、ここ見てください。 力形式が WinMD になっています。これは WinMD を介してさまざまな言語に対してインターフェース公開することができますよという意味で、出力形式は WinMD 形式です。先ほど WinMD、 Windows メタデータの中には実装を持ちません、マッピングだけですよと言いました。それは WinRT のもともと提供されているランタイムに対して、ここでは WinMD に対して実装も含めた形で提供しているという形になります。そこが若干、複雑になっているのでご注意ください。ただ実行時にはそこはあまり意識する必要がありません。先ほどのルールに従ってコンポーネントを使って公開していただければアプリケーションから普通に呼び出すことができます。あのルールだけを注意して作っていただければと思います。そしてもう一つですね、今度は非同期の話に入っていきたいと思います。で、このメトロスタイルアプリの中では非同期非常に重要になってきます。ファーストアンドフルドっていう言葉が、まあ、一つのメトロスタイルアプリのキーワードになっています。日本語で言うと、まあ、高速で、サクサク動くみたいな感じになる、まあ、よく言うぬるぬる動くみたいなところなんですけど、それを実現するためにはこの非同期という仕組みを多用しています。でもちろん書いていく、コードを書いていく中でもこの非同期を意識していかないといけないという形になります。まあ、そういった意味ではもうさまざまなデバイスですね、そういった中でもう特にモバイルのデバイスなんかだと非同期当たり前になってますし、その中でデータアクセスだとかウェブアクセスをしていくという意味だと非同期というのはもうほとんどそちらの世界では当たり前になっている。それが Windows 8でも例外なく入ってきたという形になります。じゃあまずここで非同期と同期と非同期の話ちょっと基本に変えてしたいと思います。同期の処理の場合ですね、ここサンプルコードとしては2つですね、何かデータをダウンロードしてそのデータを処理しますと、ダウンロードデータとプロセスデータという2つの処理があります。で、ダウンロードデータを読んだ後、ダウンロードしてくるのは OS 側の仕事ですよね、またはネットワーク側の仕事ですよね。その間プログラムは何もしてません、 CPU 使ってないんです。でも同期処理の場合はここで何もすることができません。スレッドを独占した状態になるんですね。で、帰ってくるまで待って処理が終わったら、じゃあ次の他の処理をこの CPU にスレッドに割り当てましょうみたいな話になるわけです。そこでその無駄な時間をなくすために非同期という方法を取りましょうと。で、ダウンロードデータ Async と、下の番非同期のパターンですね、ダウンロードデータ Async から、フューチャーのContinue with で、ラムダ書いてあるところまでですね、この処理をやってダウンロードしている間は他の処理に当てはめて全体的な実行時間を短くしましょうというのが一つあります。例えば UI なんかでもなんか処理が待っちゃって、なんか処理、ボタンを押したくても押せないみたいな状態が今まであったと思うんですけど、 UI スレッドだけはもう先に返しちゃって動かせるようにして後でデータを読み込んでくるみたいな、こういうふうにしましょう。それによって体感速度というものを上げていきましょうというのがこの非同期の仕組みになります。で、この非同期の処理なんですけれども、まあ、もちろんいろんな Windows ランタイムでもそうですし、 .NET フレームワークでもそうですし、 JavaScript の処理でもそうなんですけども、それぞれ継続中の操作というものを表すオブジェクトを用意して、それを使って非同期を書いていくんですね。で、コールバックを受け取る、なんか処理をしといてくださいね、終わったらコールバックしてくださいね、じゃあ処理実行しますよという形で書いていくんですけれども、この非同期の処理の問題点ですね、コードの可読性がどんどん落ちていくんですね。コールバックメソッドを呼び出すときにすごい、非同期で呼び出すんで連続性がなくて、飛んだ別のところにコールバックの処理が書いてあったりとかで、行ったり戻ったりっていうこと、これをなんとかしたいと思ったのが C シャープと VB の新しい言語仕様です。で、非同期のメソッド、これは通常のコード、シーケンシャルに流れていくコード、これにキーワードを入れることによってコールバックに自動変換されるような仕組みというものをこの次のバージョンの C シャープと VB から用意されています。 まあ、ちょっと一旦これ説明させてくださいね。メソッド自体に async という就職キーワードをつけることによって、そのメソッドは非同期処理を行う、非同期で呼び出されるメソッドですよということをマークすることができます。で、そのメソッドの戻り値に関しては、ボイド、もしくはタスク T というものを返さなければいけません。そして、呼び出した側ですね。呼び出した側は、await という演算子、これをつけることによって、非同期の処理が終わるまで、後続の処理を待たせることができる。というふうな記述を使うことによって、プログラミング構文としては、見た目上から下に流れていく普通のシーケンシャルな処理のように見えるという形になります。といってもこれ、言葉で説明してもなかなかわからないので、ちょっと、デモでお見せしたいと思います。ちょっと開いてなかったですね。今からお見せするアプリなんですけれども、Netflix というサービスのアプリになります。あ、ごめんなさい。今、切り替えてなかったです。すみません。もう一回、ちょっとやりましょう。はい、実行しますと。で、今、分かりましたか？一旦インターフェースが表示されてからダウンロードしてきて画像が表示されたという形になります。もう一個やるともうちょっと分かりやすいですね。で、だんだんこの上の数字見ていただければ分かると思うんですけど、ちょっとこれ意図的に仕込んでもあるんですけども、20ずつ後から読んでいく。ユーザーインターフェースを先に描画しといて、必要な画像だけ後から取りに行くみたいな処理がここに入っています。このようにまずユーザーインターフェースをに処理を返してユーザーが扱えるようにして、それから必要なデータを読み込みに行くようなことを書いています。で、ここ何をしているかというところなんですけども、先ほど2番目に開いたページですね、それがのコードがこちらになります。で、そのページに遷移してきたとき実行されるのがこの onNavigate2 というページです。で、ここで initializeAsync というメソッドを呼んでいます。これ初期化のメソッドだって分かると思いますけれども、 Async という設備語プレフィ、サフィックスですね、サフィックスがついているものは基本的に非同期の処理だと思ってください。非同期の処理にはこういうサフィックスをつけてあげると分かりやすいという形になります。で、ここ、非同期処理を呼び出しています。まあ、この定義、まあ、すぐ下に書いてあるんですけれども、ここ、ご覧ください。Async というシグネチャーがついています。これによって、このメソッドは非同期で呼び出しますよと。で、もう一回上の呼び出し元に戻りますけれども、ここには何もついていません。先ほど await っていう、演算子がありますよという話をしたんですけど、ここは何もついていません。ということは、この処理を呼び出したら、もうそのまま後続の処理に流れてしまうんで、ここでは上のメソッドは終了していくと。呼び出しっぱなしで帰ってくるのを待つことなく終了しているという形になります。続いてこの下ですね。次に呼び出しているのがロードムービーエシンクというメソッドになります。こちらは見てください。アウェイトがついています。これによってこのロードムービーエシンク、この処理が終わるまで待ちますよ、後続の処理を実行せずに待ちますよと、まあ、ここはメソッド終了してしまうので後続の処理も何もないんですけれども、この処理がコールバックで返ってきてからこの後続を処理を行うというところでは await をつけるという形になります。で、このロードムービーアシンクの定義なんですけど、こちら見てください。引数にはタスクとついています。ジェネリックのなしのタスクですね。これ何か、引数を返すことが目的ではなくて、アウェイトをつけることを目的とします。ボイドがついたメソッド、ボイドを返すメソッドに関しては、アウェイトできません。アウェイトをかけたい場合は、タスクを返さなければいけないですね。 で、ここは引数を返すことなくアウェイトをかけたいためタスクという、戻り値の型を指定しているという形になります。じゃあもう一個、掘っていきましょうか。でこちらで、アウェイト、またアウェイトをかけて呼んでるもの、今度は戻り値ありますよね。ここでイコールで代入してます。この定義に飛んでいきましょうということで、このメソッドは今度はタスクのイントという形で返した。ただこれタスクのイントって書いてますけども、呼び出し元のプログラムとしてはイントが返ってくる前提で処理を記述することが、こちら見てください。リターンの部分ですね。リターンの部分はイントを返してますよね。タスクのイントなんですけれども、実際に返すのはイントという形になります。このタスクというのは非同期処理の状態を保つためにこれを返しているのであって、実際の記述上はイントが返ってくる、また呼び出す側もイントが返ってくる前提でコードを記述するという形になります。この通りに実際には流れ、シーケンシャルな処理を書いていく感じで非同期の処理を書いていくことができるようになったのは、これが C シャープと VB の次のバージョンの新しい機能ということになります。続いて開発ツールですね。あ、ちなみにこの非同期のセッション、また後ほどございますので、それも、もうちょっと細かい内容をお話しするセッションがありますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。で最後に簡単に開発ツールのご紹介したいと思います。今回はこの Visual Studio の XAML デザイナーのところだけとりあえずお話しさせていただきますけれども、明日もありますね、いろいろVisual Studio 11の新しい機能のセッション別途ございますので、詳しくはそちらご覧ください。ここではこのデザイナーの、特にメトロスタイルアプリを作るときのデザイナーの話というのをさせていただければと思います。こちらですね、XAMLで書かれた、メトロスタイルアプリの UI になります。でこれ、メトロスタイルのアプリを作る場合、まずいくつか、パターンがあって、これ全部を自分で作っていかなければいけないかというと、そうではないんですね。実は例えばグリッドアプリケーションと呼ばれるパターン、ハブ&スポークで作っていくパターンですとか、分割アプリですね、詳細の項目を並べてそれの選択されたものを詳細表示するというようなパターンのアプリ、こういったテンプレートがすでに用意されています。これを使って例えばデータを入れ替えるだけでもアプリというものを作っていくことができます。で今回こちらはちょっともうある程度ちょっと作り込んだ、ものを使ってご紹介したいと思います。まずですね、おなじみですね、Visual Studio で UI 開発する場合、ツールボックスを使います。で、このツールボックスなんですけれども、メトロスタイルアプリで重要な部分、実はメトロスタイルアプリって結構のっぺりとした画面になるじゃないですか。アニメーションを使うことによって操作の意図というのをユーザーにフィードバックする必要があるんですね。そういったフィードバックするアニメーションをすでに組み込んだ形で提供しているコンポーネントになります。ですので何か新しいボタンなどを追加する場合、こちらから使うことによってそういったアニメーションを作り込まなくてもユーザーにフィードバックスを、適切なフィードバックスを返すことができるという形になります。そしてドキュメントアウトラインですね。これはエクスプレッションブレンドを使っていた方はおなじみかもしれませんけれども、この XAML って XML で記述されているのでツリー状になっているんですね。そのアウトラインを展開していって、例えばここ以下、このグリッド以下を非表示にしますとか、分かりづらかったですねこれ、 もう一個上のグリッドまで消しましょうか。ほとんど消えちゃうんですけど、まあ、こういった形で非表示にするとか、そういったツリーの観点からアプリケーションを確認していくということができます。あとここですね、プラットフォームというものがあります。ここが実はメトロスタイルアプリ作っていく上で一つキーになる機能です。ちょっと見づらいですけれども、上ご覧いただけますでしょうか。ビューという形で4つのボタンが並んでます。こちらのランドスケープ、これメトロスタイルアプリを表示した時のフル、まあ、いわゆるフルスクリーンですね。そしてフィールド、これは横にスナップを表示した時の残りの画面に表示する。そしてこれがスナップ、これがポートレートといった形。このようにメトロスタイルアプリ固有のUI の表示をここで確認することができるわけです。そしてここさまざまなデバイスの解像度に対応したものを表示してみるですとか、あとはこれ Chrome って分かりづらいですね、これ分かりづらいと思うんですけれども、これ枠が消えたの分かりますか。もうちょっと大きくしましょうか。こんなふうにタブレットの枠を擬似的につけているものをつけたり消したりとか、まあ、こういったことができます。まあ、このようにメトロスタイルアプリ特有の確認する項目といったものもビジュアルスタジオで標準で用意しているという形になります。もうちょっと詳しい話は、このビジュアルスタジオセッションの方でご覧いただければと思います。でスライドの方に戻りまして、まとめに入らせていただきたいと思います。まず一番最初に申し上げた通り、 C シャープや VB の開発者はすでにもうメトロスタイルアプリの開発するスキルを持っていらっしゃるんですね。本当に、実際このセッションをやるのも実は結構時間を間延び間延びするように作り変えてやってるんですけれども、本当に少ない新しい知識でこのメトロスタイルアプリというものを作っていただけるという形になっています。そのため C シャープや VB、 なんでそこまでできたかというと、 C シャープや VB をすごく意識してるんですね。 Windows ランタイムの MPI を作るとき、 .NET や Silverlight の型というものをすごい意識して、例えば名前空間変えるだけで使えるようになったりとか、そういったところまで意識して作ってるんですね。また言語プロジェクションなどの機能を使って非常に簡単にそのネイティブの API でも呼び出すことができる。これが言語プロジェクション、Windows ランタイムの強みと、.NET 開発者にとっての強みですね。すぐに使っていただけるという環境をご用意させていただいている。そして逆にその使ってもらえるようなコンポーネントも簡単に作っていくことができるという形になっています。そして非同期ですね。わざわざ、まあ、他の言語はどうしてもコールバック書かなければいけなかったりするんですけど、コールバックというものが基本的に不要です。先ほどご覧いただいた通り、今までのようなシーケンシャル、動機のコードを書いていきながら、そこにキーワードを入れていくことによって、非同期の処理を記述していくことができる。可読性というものが、従来の非同期に比べて飛躍的に向上しているという形になります。そして、ビジュアルスタジオですね。まあ、先ほどデザイナーの例をご覧いただきましたけれども、さまざまな直感的な作業があります。で、XAML の編集なんかも今まで WinForm なんかで開発されてた方にとってもコントロールという使い方というものは変わりません。ですのでそういったものを活用していただいて、どんどんどんどんアプリケーションを作っていただければと思います。そういった意味では先ほどご覧いただいたグリッドですとかリストですね、グリッドとかリストといったテンプレートをうまく使っていただいて、そこからちょっとカスタマイズしながら皆さんのアプリを作っていただくという形で簡単に作っていただければと思います。そしてこちらちょっとセミナー情報ですね。我々5月9日、10日 Windows 8 のアプリ開発を担当しているチーム、エヴァンジェリストチームの方で、セミナーの方を開催します。今回、これは言語別にいろいろな情報をお出しするような形になりますので、まあ、こういった話、より突っ込んだところもお話しできるかと思いますので、ぜひご時間があればご参加いただければと思います。ということで、なんとか45分に収まります。こちらのアンケート、ご協力いただければと思います。こちらのセッションの ID、WA-006 になります。ぜひ、アンケートの方、フィードバックいただければと思います。以上で私の方セッション終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。